今日は御言葉たくさん読みますので、重さで言いますと、5つあるんですけど、2つは話に入りにくいです。1、2、3、1の中に3つあります。今日の御言葉はマタイ14章の13節から10節、2ページになります。3、ご主人を見したいと思います。3、はい。
イエスは心の音を聞かれると、船で成功され、船で燃やす人を言われた。そして、群衆がそれを見て、私は悪いやり方を言った。イエスは船から上がられて、多くの人を言われ、彼らを拾ってあげて、彼らの人を言われた。それで何だろうと、私たちはイエスのところに行っています。私たちは、そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを伝えてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に踏まった。人々は皆食べて満足した。そしてパン系の余りを取り集めると、小さな孫に配り与えられた。
今日の御言葉は、ユダヤ人の祭りやすぐと祭りのすぐ後に書いている時でありますが、イエス様の十字架の1年前、大体3月が近く頃だと言われております。で、5つのパンと2つのパンで、男子ばかり5000人以上、男子はあったのと1万人以上の群衆を満腹を割いて、残った魚とそしてパンを集めると12株にいっぱい溢れたという意味であります。第1番目、1番は、この奇跡は、合的に理解しようとしている基礎聖女の仲間を満腹したわけではありません。実際に1つのパンと人魚の魚を通して1点目が1だったと聞いてあります。この聖書の場所の時にこれを保険するのは非常に難しいなと思います。しかし見事に、ジーザスという映画を見ますと、ビートルズの通りで5つのパンと2匹の魚で1万人以上を表現しているわけです。まだとそれを考えてあったと思います。しかし聖書を軸で読んでいきますと、これは人間が手をつけることができないような奇跡だったことを私は見ることができます。一つの福音書に書いてあるんですけども、5つの共通点を見ることができます。5つと言いますけども、最初からにマタイのことでヨハネの6章の5節と6節にこのように書いてあります。そこからかパンを持ってきなさい。比較的この人々に食べさせなければならない。そういうことを言っております。ですから、弟子たちは考えていろいろ考えた後に、どうしても奇跡が存続で起こらなければ、この文章を十分満足させないことを彼らは十分に理解しておりました。ですから、文章の中に、もう、群衆がお腹を空かしているということを彼らはもう十分しております。第2番目にマタイの福音書の中に書いてありますように、あなた方がどうにかして、彼らのお腹を満たしたら満たしなさいと、このようにイエスは お命じになります。弟子たちはその時に、私たちはできないということを十分に、彼ら、議論して、話しておられたようであります。そして、時間帯、奇跡が起こりました。時間帯でありますけれども、ユダヤでは夕方というのは、薄暗い夕方ではありません。真ん中に、 天に、太陽がありまして、太陽が、西の空に傾いたその瞬間を、日が暮れたと言われております。おりますですから、ご先人がいらっしゃった時もそうでありますけども、みんなが明るい日中でその気づきを行われておる。そして、それは、この後に、ルカの福音書の、9章の12節の中に、書いてある内容であります。それから、第4番目に、5000人以上を集めて、5000人以上の男子が上でありますけれども、50名ずつ1組に何やったりするようにお召しになりました。これはマタイの福音書に書いてあります。マタイ、マルコ、マルコ福音書を見ますと、50名ずつ塊の輪を作って、1組になって成立するように命じていらっしゃいます。ですから、1万人以上、5000人以上の人々が、ごまかしをないようにいたようであります。第5番目に、5000人の人々が助けになるで満足をして、そして彼ら全員が、残りが12カゴにいっぱいであふれているのを見た、ことであります。ですから、1人は2人でしたからごまかすことはできたかもしれませんし、あまりにも福音が素晴らしいから気が動転して満足感を感じたという奇跡的なことがありますけれども、そういうことはありなかったようであります。そして、ヨハネ福音書で何度もこのように言われているのは、後に第4番第3番目に意図しているイエス様の願いがあるみたいでやります。でこのようにして、聖書の中では第一のモーセ、第二のモーセとイエス・キリストのことを第二のモーセと言われています。第一のモーセはイスラエルの民を届いた地を渡るかごとく海の中を渡ることができ、そしてあの40年間、マナーと、そして、いろいろな奇跡を通して、岩から水を出す奇跡を通して彼らを養ってくださいました。ですから、第二のモーセとイエス・キリストは、一つのパンと二つの魚を通して、1万人以上の人を養うという出来事を通して、ご自分が神の子、キリストであることを証しをしてくださいました。で、一つはみんなが、その奇跡を見た後に言った言葉があります。そして、ただみんな、イエス・キリストこそ神の子供を聞いてあることを見せたことを彼らは実感しています。そして彼らは、このヨハネの御書の中を見ますときに、イエス様を担ぎ上げて、そしてイスラエルの指導者として担ぎ上げようとして伝えようであります。でもイエス様は、あなた方は私を見て死にたのではなくて、死に見て満腹したから死にたんだろうと言って、そして人で山に行かれて、祈るようになったんです。ですから、この奇跡の出来事を通して、第二のモーセである、イエス・キリストはご自分が神の使わざるものである名者ということを明かしをしていらっしゃいます。そして、それがもうどの方向から見ても奇跡が行われたということを分かって言わせないと通して言うことだと思います。でも何十番目におっしゃったことは、その後に伝説でみんなそのように言います。ルカの福音書の18節を読んだ時に、さて、イエスが一人犬の人だと、弟子たちに言ったイエスは彼らからだった。無実の私のことだったと言っては、彼らは答えた。言った。忘れられましたと言っています。あのままエリアだと、またこの人を迎えの名者の一人が言ったなんだとも言っています。イエスは彼らは、では、あなた方は私と誰と言って、それを答えて言った。神のキリストです。また、その時のマタイの記録書の中には、神が提出したペテロが、神の子をキリストであると彼らは、信じております。 マタイの17章の33節は、嵐を進めたイエス様が船に乗り込まれたその瞬間に、その嵐が止んだその時に弟子たちはみんなこのように言いました。確かにあなたは神の声を聞いて歌うと神の声を聞こえないでいた。このように奇跡を行うことを通して自分がメシアであり、神のいろんな奇跡を通してご自分が神の子キリストであることをイエス・キリストはご自分で証しをなさいます。しかしヨハネの16章の14節から15節を見て、次の見方は14節と15節ですね。15節の中にはこういうふうに書かれています。自分人々が自分を預言者だと、この王だというふうに担ぎ上げた時になって、それで祈りに行かれたと書いてあります。要するに拒絶をなさったことであります。イエスは彼に言われた、イエス様は、ご自分がメシアであることをこの奇跡を通して人々に理解させたんですけども、人々が王としてメシアという彼をイエスと仕立てをあげようとした時に、イエス様はそれを共通して一つ病の教えがあります。第三番目にイエス様が私たちに言いたかったことはこういうことなんですね。第三番、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは羊を見たからじゃなく、パンを食べに満足したからです。で確かに、第二のモーセのある、モーセのあるイエスキリストは人々を満足させる力を持っていらっしゃいます。しかしイエス・キリストがこの地上に来られた理由というのは、人々に奇跡を見せるためにご自分キリストであることを、単に明かしするためにこの地上に来たわけではありません。そしてイエス様は、人々がメシアとして受ける担ぎ上げることを拒絶して、人々が病の受け方をそこにはイエス様が一つの願いを持っていらっしゃいます。第3番目に、この書いてある御言葉でありますけれども、ヨハネの6章の15節、どうぞ、ヨハネの6章の15節、書いてある6章の15節、そこでイエスは自分、人々が自分をとって無理やり連れていこうとして、さらさらまた山に集合された。で、イエスは答えておられた、まことまことにあなた方が私を探しては死んでいたからなと。で、長い間ですね、ヨハネの6章の15節26節とは非常に理解できないお言葉でありました。で、もしイエス様がご自分のキリストであることを奇跡を通して表さなかったら別に奇跡を行う必要はないと思っていたんですね。ところがなぜ、奇跡を起こして、そして人々が目が開かれてキリストとして認めた時にイエス様は山に、それを共通して山に沈んだのかなと思いました。こんな人はずっと考えておりましたけども、分かったことはご自分は、満腹させるために神のキリストとして使われたのではないです。つまり、この後ですね、6章の26節、ヨハネ6章26節、この後ですね、ヨハネこの後ですね、ヨハネの6章の35節、6章の後の後、イエスは言われた、私は命のパンです。私は車は決して植えることはなく、私に言うのはどんな時に決して変わることはありません。今度48歳、私は命のパンです。私は天から受けてきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べない永遠に生きます。また私が食べるとするパンは、その命のための私の肉です。つまり、イエス様が私に言いたかったことは、神が使えば儀式キリストだけど、決して満腹させるために、奇跡を起こすために、この地上に来たんじゃない。つまり私を、このメシアとして受け入れて、魂に安らぎを得るために、計画するために私は地上に来たんだということを、イエス様はおっしゃいました。 この後、ヨハンの6章の中にずっと、私が天から到着してきたパンであり、そして来てこの姿はできるということをずっとおっしゃいます。最終的に次の御言葉でありますけど、最終方の2章の25節の中に、あなた方は羊のように染まっていましたが、今は自分の神様、牧者で監督者である方のもとに帰ったんです。で、旧約聖書の2大章の51章の次の御言葉です。もう私は死を慰め、その全ての廃墟を慰めて、その穴を枝のようにし、その座を椅子のようにする。そこには神主の喜び、感謝と歌う人があると書いてあります。つまりイエス・キリストは、死とは私に奇跡を体験させるために来たわけではなくて、私を植え立てるために来たわけではなくて、私たちを、魂やっと与えるために神が使われてきたんだということを人々に理解しなそうと願っていらっしゃったみたいであります。で、その当時の大臣たちは私たちと同じように、奇跡を見た時に神、イエスをキリストとして認めるものであります。でもそんな正式なものでなく、魂に与える、どんな人にも、魂に平安を与えることができる道だとして、神がキリストとして私を使われた。そのことをイエス・キリストは私に教えたいと願っていらっしゃるみたいです。ですから多くの人々が王としてメシアとして語り出した時に、そうじゃないということをイエス様を知らせて、その教徒としてしたみたいであります。でも多くの人々は奇跡を見て、お腹が甘くきたので、あ、これ奇跡、この屈辱を通して、この子だは男女モーセのメシアなる、神の子だというふうに本人に理解したようであります。でもイエス様はその心の中を見て、満腹をしたから、ただ、みんなはメシアと信じた。本当の意味によって魂にやったぎようで、神の子と交わりをつける、そのことを願うために、それを願って、神様はメシアとしてイエス・キリストと一緒に来たことをこのように教えます。ですから長い間ヨハネの5章のわからない御言葉でありますけれども、ヨハネの6章も中でよくわからない御言葉でありましたけれども、最終的にその御言葉を通して、人間の弱さ、人間の愚かさを理解させるために、そして来て行ったことを、その中にこのように四福音書を通して私が教えていることを今日理解することができました。で、ですからイエス・キリストは、結局をもって、私たちの、低い次元でなく高い次元においてメシアとして私に理解してほしいと願っていらっしゃったみたいであります。ですからヨハネの16章の中にありますように、ペテロが神の子はキリストであると私は信じますと、このように言いました。そしてそれは神が啓示したときに、啓示したからそれを理解することができたと、マタイの16章で、ペトロに教えました。でも私たちはなかなかペトロのように、このようになかなかそうして開かれるものではありません。だってですから、奇跡を通して満腹したという出来事を通して、イエスをキリストとして信じるようになるように、愚かなものであります。でも私たちはそのような低い次元でものを考えなくて、高い次元でものを考えるように努力しなければなりません。最後に聖書の中にこういうふうに書いてあります。一人目の4章の14節、ちょっと参ります。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの宮の2人の新しい2人となっているか、どのような何もみんな与えられていないからです。ですから私たちの生活の全般にわたって、メシアとしてイエス・キリストを受け入れる、特に魂の誤解者としてイエス・キリストと交わりをする、だからそのようなことを神が私たちに狙っていらっしゃいます。ですから奇跡を見たとしても、目に見える形をして思い出せば、どのような状態であるとも、私たちは 私たちは魂を解放してくださったイエス・キリストを御使徒として信じ受け入れてまいりましょう。この今いろんな出来事で世の中を不安しておりますけども、そういうものにとらわれずに私たちを養ってくださったイエス・キリストを見上げて信仰生活を送っていきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を信じたします。あなたが私たちの全ての思いを全部磨きで十字架の上で取り除いてくださったことを感謝します。どうぞ私たちは不自由、この地球とは不自由に感じる時がありますけれども、その魂の手を全く解放されていることを、またイエス・キリストを通して神に覚えられていることを本当に心から感謝いたします。このことをしっかりと心に留めて歩み運動をしてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アメン。